小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。4月14日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。4月ももう中旬ということで、だいぶ暖かくなった、今日この頃ではございますけれども、まあ暖かくなってきたという中言うのも変なんですが、今日はなんと雨が降っておりまして、ねえ、もうむしろ冷え込んでるぐらいの、勢いでございますけれども、まあ三寒四温なんて言いますけれどもね、もうこの時期は寒暖の差が激しいので、なのでもう風邪とか、まあ花粉なんかもそろそろ飛んでくるんじゃないでしょうかね。うん、だから花粉症の人とか、まあね、その寒さ暑さに、なんかちょっとこの気温差が苦手な人はね、体調を崩しやすい時期かと思いますけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パセリスの方はですね、まあ、パセリスと言いますか、私個人の、あれなんですけれども、現在ですね、昨日から、4月13日からですね、私佐々木が脚本提供プラス脚色ですか、押した舞台が、始まっております。ファルスチャレンジシアターというですね、もともとファルスシアターというですね、ファルスというこうシチュエーションコメディのこう笑いに特化したジャンルを、もう海外劇局とかやったりする、劇団があるんですけれども、その若手たちが、やる公演にですね、脚本提供をさせていただいておりまして、アップダウンという、僕がですね2009年1月に、まあ、上演されたものの再演なんですけれども、なので2009年1月ですから、ちょうどパセリスの第2回公演ぐらいの時に書いたやつですかね。まだ自分で書いてない時期ですね。2008年12月に、パセリスの第2回公演をやってますので、それとも連続して、やった、時の脚本を、改めて2012年バージョンにですね書き換えた形で、その、まあ、脚本を、ファルスシアターの若手たちプラス、まあ、客演の、まあ、もちろんこれも若い子たちなんですけども、22歳の子たちがですね、頑張ってやっているという、まあ、どうしてもね、年上の身からすると、ちょっと、なんか、頑張れっていう感じになってしまいがちなんですけれども、そんな、ファルスチャレンジシアター、ボリューム2、アップダウンがですね、昨日から始まっております。で、今日もですね、2時と7時ですかね、にありまして、昼は確か完売だった気がしますけれどもね、いい響きですね、完売とかってね。なかなかパセリスで完売っていう、ね、言葉が聞かれないという、まあ、不甲斐なさも感じつつ、まあ、頑張っております。場所はですね、三宮橋のトランスミッションという劇場で、新宿から、2駅ですかね、小田急線で、の、三宮橋という駅から徒歩5分ぐらいですかね、歩いたところに、ございますので、ぜひぜひ、まだ、昼は確か完売だった気がしますけれども、明日も、まだございますので、もしですね、ご興味ある方いらっしゃいましたら、ファルスチャレンジシアターで、検索していただければなというふうに思いますので、ぜひこちらの方よろしくお願いいたします。はい、さてさて、そんなこんなで、早速今日の話題いきたいと思いますけれども、まあ脚本提供を今しているということで、まあ脚本提供しているというか、もうまあし終わったんですけれども、脚本自体は、まあよく、まあその脚本について話そうかなっていうふうに思うんですけれども、その中でも、まあよくですね、言われるのが、まあ会社員なので、まあ、会社のネタって結構あるでしょうと、まあよく言われるんですよ。これ、 で、実際、会社のネタ、正直たくさんあります。パセリスの脚本ないし、今まで僕が書いてきた脚本。はい、たくさんあります。というか、ごめんなさいっていうぐらい使ってる人もいます。はい。そうなんですよ。全部が全部そういうわけじゃないんですが、会社の、ネタというか、会社にいて思いついたこととか、っていうことが、実はこのパセリスの脚本だったり、今回のファルス、チャレンジシアターの脚本だったりっていうところに、非常にですね、多く使われているっていうことについて、今日はお話ししようかな、というふうに思っております。これを聞いてる方にも会社員の方いらっしゃるかと思うんですけれども、なかなかやっぱり、職場って面白くないですか？これは感じ方次第だと思うんですけども、もちろん職場がね、あんまり面白くないっていう思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それがね、仕事が面白くないっていうのはわかるんですけど、僕はどうしても、客観的に見てしまうというか、これはどうなんでしょうね。脚本家、演出家の差がなのかもわかりませんけども、どうしても俯瞰して見てしまうというか、そうした時に、会社ってどうしても一般的な、会社員もいろんな人いますけど、普通の人は大体会社に入って、男性とかは、会社員として、会社のために働くみたいなのが、大半じゃないですか。で、そんな大半の人たちがいるにもかかわらず、こんなことが起きてるのかみたいなことが非常に多いんですよね、会社って。だから、その会社にいると、もうみんなそうだから、会社の常識は、なんたらの非常識な、顧客の非常識みたいに、そういう言葉も言ったりしますけれども、その会社で常識とされていることっていうのは、実は別のものに置き換えたりとか、人間関係だとか、本当に、これ言っちゃいますけど、ドラマみたいな浮気だとか、不倫だとか、全然ありますからね。これはね、もちろん会社にもよるんでしょうけど、少なくともうちの会社にはあるみたいですね。これはもう全然これはもう僕も噂程度でしか聞いてないので、それが本当なのか嘘なのか、本当だったらごめんなさいですけど、嘘だったら嘘でね、なんだ、そんなんなんだ、嘘だったのか、ほっていう感じでよかったな、みたいな感じで終われると思うんですけど、僕はそういう話を聞いて、そう、妄想を膨らませてしまうというか、それで脚本を書いてしまうというか、そんな感じなんですよね。だから、会社ネタって非常に多いんですよ。だから、なんて言うんですかね、これご覧になった方しかわからないかとは思うんですけども、例えば前回の、神様のお話があったと思うんですけど、オートメーションって作品。あれは本当に、僕がお正月に、システム部っていうところにいるんで、お正月にシフトで、なんていうんですか、監視じゃないですけど、いざシステムにトラブルがあった時に対処するために、なんて言うんでしょう、正月だけど会社にいなきゃいけないんですよ。で、トラブルがあった時にすぐ、自分に連絡が来て、で、それで対応するっていうのを、部で一人、シフトで組んで、回すっていうのがあって、で、これはシステム部にとっちゃ当たり前のことなんですよ、実は。お正月とか、あとゴールデンウィークとか、そういう長い連休の時は、シフトで1日、なんていうんですか、休みの日に会社に行って、で、バンをするというか、仕事しながら、トラブルがあった時に対応するみたいなのをしなきゃいけないんですけど、それを自分がやりながら、正月の時に思ったっていう、だからあの話ってお正月なんですよね。3月にやった芝居なんですけど、お正月っていう。で、会社の世界と、ちょっと神様の世界をちょっと置き換えてみてみたいな感じで思いついた脚本なんですよね。で、そうなんですよ。いろいろ会社でなかなか正月にシフトで入るとかっていうのって、バイトとかはもしかしたら、そういうのあるかもわかんないですけど、なかなかそういうのってないじゃないですか。 まあ、大体はね、こう営業日に、まあ、平日にね働いて土日休むみたいな人がほとんどなわけで、だから自分が働いてる環境とかっていうのってものすごいなんか改めてこう見直してみると面白かったりするんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。だからまあなんかいろいろ会社ネタっていうのがね多かったりするんですけど、でまあ会社逆にこう会社員の人に、この前もその上司とかと飲み行ったんですけど、そういう人たちに聞くと、まあまあ芝居をやってるっていうのはもうだんだんちょっとバラしてきてるので、今まで会社に隠してたんですけど、で会社の人たちに、まあ芝居やってて脚本書いてたんですよって言うんですけど、まあ過去形にあえてしてるんですけど、でまあその時に、まあ会社だったらいろいろネタあるでしょうって、まあ同じようなこと言われるんですよ。で会社員の人が考える会社のネタっていうのは申し訳ないです、全然面白くないです、こればっかりは。はい、これはねその時、まあ、飲み会の時に上司には言えなかったですけど、会社員の人たちが笑うネタっていう会社ネタっていうのは大概がうちわネタなんですよ。はい、で誰々っていうその人が誰どうこうしたっていうのが面白いわけで、それを一般の人たちに舞台として見せたところで何にも面白くないんですよね、その会社のその人隣を知っていないと。その会社の、まあその上司の友達とか、まあ僕の先輩だとかっていう人をネタにする場合って、その人隣が分かってないといけないから、だからね、もうこういうネタ脚本にしちゃえばいいじゃんとかってすごい言われるんですけど、申し訳ないです、全然面白くないです。これはねよく思うんですよね。まあ前にもね多分このラジオでも話したことがあるかもわからないですけど、あの役者の人はアドリブが得意だから面接とか大丈夫でしょうとかって言われることに対して、もうものすごい僕はなんて言うんですか、イラッとっていうか、何を言っとるのだと、って思ってしまうわけですよ。なんかね、そういうことじゃないじゃんと。まあね、まあその会社のネタにしても、その会社員の人というか、そのうちわのねやっぱり会社なんて言うんですかね、こうまあ社長のこうなんて言うんですか、あの方針発表っていうか、まあ、そういうのだったりしても、やっぱり会社の人たちが笑うのってちょっとやっぱ会社についてのまあギャグというかこう面白言葉みたいなのがね、あったりするところでちょっと笑うわけで、だから難しいですよね。これはまた演劇と、その演劇でやる笑いとその会社での笑いみたいなの、ちょっとまああまり固くならない程度に話しますけど、やっぱり会社の人たちがおかしいなって思うことって、やっぱり会社の人たちについてのことなんですよね。でやっぱりで会社の人たちが盛り上がる話題っていうのは、やっぱり会社のにいる人たちの話題で盛り上がるんですよ、大体。もうこれはうちの同期にも本当に言えることなんですけど、もうランチとか一緒に行くと本当に、まあ、仕事の話とか、誰々の上司の話とか、もう本当そういう話しかしないから、もうすごい、だからいいなと思うんですよね、その仕事に打ち込んでるなっていうか、もうだからその自分の周りがもうそういうもので溢れているから、もうネタがいっぱいありすぎて、もうそれをもうだからランチの時とかに発散していかないとパンパンになっちゃうんでしょうね。これは本当ね、その、まあ、会社の男子にしても女子にしても、まあ、特に女子ですかね。もう全然自分の知らない部署の上司の人たちがこんなことやって超面白いんだけどみたいな話されても、僕は全然わからないんですよ、その人を知らないので。まあけどね、その人にとってはものすごい面白い話なので、まあでだし、その人がわかんなくても、あ、そういうことをしたのはなかなか面白いなって思うから、まあ全然ね、引いては見てないですけど、なんかすごい上から目線みたいに見えますけど、そんなことなくて、まあ普通に会話してるんですけど、だからそうですね、まあ会社のネタは多いですけど、 申し訳ないですけど、会社員の人たちからのネタ提供は一切ごめんなさい。多分、まあ、笑いのポイントというかツボは違うと思いますね。なんとかが浮気して超面白いみたいなのがね、浮気してそのなんかなんて言うんでしょうね、この関係性がおかしいっていうのを、まあ、舞台にしてくれみたいなことをね、まあ、平気で言うんですけど、でまあまあまあ使えなくもないのでちょろっとねかじったりして、そのね浮気の部分をちょっと別のものに置き換えてみたいな、まあそういう意味ではある意味ネタにしてるのかもしれないですけどね。ただそれをねまんま舞台にしてくれとか、まあたまにまあこの役者の人でもいますけど、こう私の人生超面白いからネタにしてくれとかって言われても、あんたの そこまでもうじゃあ描いちゃっていいんだったらもうちょっと掘り起こさないとね、わかんないっていうか、なんて言うんでしょうね。だからやっぱりこう、まあね、作品とやっぱりちょっとこう面白話というかとはやっぱちょっと違うんだなっていうのをですね、まあこれは全然、まああんまり、まあ、言わないでほしいなまでいかないですけど、これ舞台にすればいいんじゃないって言葉って意外と面白くなかったりとかするのかなっていう気がするんですよね。っていう今日はそんなお話でした。はい、まあね、会社だから改めてねこうなんか客観的に見るというか、自分の会社にしても、っていう視点が一個あるだけでね、全然違うと思いますよ。だし、ファセリスのやっぱり作品を作っていく上でそういう視点を持ってほしいなっていう思いも込めて作品を作っているので、だからどうしてもあるあるみたいなところがちょっと強いのかなっていう気も、まあ自分の中ではするんですけど、なので、はい、まあこれからもねパセリスも会社をネタにした作品いっぱい作っていきますので、少しでもねそういう自分たちの会社だったりとかそういうのが面白く見えれば、やっぱり日常も少しはね楽しくなっていくんじゃないかなというふうに僕は思うんですけどね。はい、まあそんな感じで、あっという間に17分40秒ぐらい喋ってますけども、はい、じゃあまあそんな感じで、今日はおしまいにしたいと思います。また来週も、違った話題でお送りしていきたいと思いますので、ぜひお聞きくだされば幸いでございます。それでは本日のラジオ風味おしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい、パセリスのラジオ風味、お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. Bye bye.